皆さんこんにちは。フローライフラジオへようこそ。この番組は音とウェルビーイングをヒントに、忙しい毎日の中で少しだけ立ち止まり、耳を澄ませるための時間を過ごしていきます。昭和、平成、令和と駆け抜け、気づけば中年の危機なんて言葉が頭をよぎる世代になりました。そんな私たちと同じく折り返し地点を迎えた皆様にお届けする、今だからこそ語り合える私たちのライフトーク。お届けするのは40年来の友人でもあり、バイオリニストの吉川恵里奈と、キャリアコンサルタントウェルビーイングファシリテーターの中村陽子です。時には流れに身を任せ、時には自ら流れを作る、そんなしなやかな生き方をリスナーの皆様と共有できたらと思っています。それではフローライフラジオスタートです。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
2026年、今日は収録日になるんですが、1月27日ですね。
なんと吉川恵里奈さん誕生日です。
はい、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日がね、この放送自体は2月の、14日の予定なんですけれども、
2月8日の分、
あ、失礼しました、2月8日ですね、うん。で、今日は収録日1月27日がなんと吉川恵里奈のお誕生日です。
ありがとうございます。
いや、あの、早生まれってことは、はい、丸々歳、まだあのギリ40代、
ね、そうです、
なんですね。
一応、まだ、はい、そうですよ。
あ、もうせっかくね、誕生日なんで、はい、あの、どんな1年にしたいですか？抱負をお願いします。
これ今年の抱負と丸かぶりですけど、
はいはい、
あの、今までやりたいとか、やりたかったなとか、なんかそういう思ってるもの全部掘り起こして、
うんうんうん、
もう全部、まあ、全部スタートできるか分かんないけど、スタートしようっていう、うん、一つラジオですから、はい、これが一つやりました。
あ、
いくつもあるんですけど、
すごいすごい。今日はね、スタートにふさわしい、もう1月でもあるし、まあ、1月もちょっと終わりになってきているけれども、うん、スタートしようっていうのが今年の抱負なんですね。
そうです、う
ん。で、他にも何か今言える範囲で、
あ、言える範囲で、
はい、
ね、まだこれどこにも言ってないですけど、
うん、
これは興味があることね、始め、うん、なんか始めたいなって言ってるのは、あの、ステンドグラス、
ステンドグラス。
そう、ステンドグラスってなんか全然自分の中にはもちろん何にもなかったんだけど、
うん、
実はあの、母が家でよくなんか人を呼んで何かをやるってことをしょっちゅうやってた人で、
うんうんうん、
本当に家でいろんなことをしていったんだけど、その中にステンドグラスあって、で、多分ね、小学校低学年ぐらいかな、だからあれ、あの、熱いハンダみたいなのでね、
うんうんうんうん、
溶かしてこうくっつけていくものだから、まあ、やけどするからってことだと思うけど、触らないでよみたいな、うんうん、いつもこう見てるだけだったんですよ、
うんうんうん、
だけど綺麗だなとか、やってみたいなっていうのはずっとあって、まあ、なんかそれがいつかな、去年か一昨年ぐらいに、まあ、そういうあの美術館に行った時に、
うん、
そういうステンドグラスのね、ああ、私これずっとやりたかったものだったやってもう一回思い出して、
はい、
で、まあ、それ、まあ、それでもほら1年2年も経ってんだけど、
うん、
今年もそうやるって決めたの で、そうするとほら教室とかが目についてくるわけ、ステンドグラス教室とか、
うん、
で1個見つけて、まだ門は叩いてませんけれども、
はい、
なんかそういうので自分の残るものをちょっと作ってみたいなと思ったのは思っています。もう本当にこれはもう趣味でね、
うんうんうん、
こうなんか、なんかやってること
自体が、
そうそうそう、
そっか、音っていうのはちょっとね、まあ、もちろん CD とかに載せると残るけ ど、
基本的にはもうその時にしか出ないもの、
うん、
ね、あの、同じ曲を2回その場で弾いてもやっぱ違うから、
うんうんうん、
まあ、それは生きてるものなので、 それはそれの良さで、
うんうんうん、
でも残るものってやっぱり、ね、やっぱ私たちとはちょっと違う、物質として残るものっていうのは それはそれですごく興味があるってい
う。いやいやいや、初めて、なんか
あんまり人に言ってます、
ね、今年驚きで、ラジオやりたいっていうのもさ、うん、なんか声を出したいっていうのも初めて聞いたし
毎日喋ってるけどね
40年来に会ってさ、
そうだよね。
でステンドガラス、うん、グラス、
グラスっていうのかな、ガラス、うん、そこら辺もまだわからない、うん、
なんか作るっていうのでも今はもうすぐに浮かんできたんだけど、うん、あの覚えてる小学校4年ぐらいの時の図工時間に作った私たちの貯金箱
覚えてる、あれ変なの作ったね。
そうそうそう、あの3人で仲良かったんだよね、うんうんうん、3人組がいて、そうそうそう、うん、で私はまあまあ図工好きで、うん、結構作るの得意だったし、うん、でやってて、うん、で残り2人がね、こうなんていうか、そうね、あの作るっていうことに、
そうね、あんまり
衝撃的な貯金箱が出来上がったっていう、あれな、
思いつきなのかどっかからのパクリなのか、うん、自分今でもちょっと覚えてないけど、まあよく作ったわっていう、
何作ったか覚えてない、
なんか
こうやって骸骨のよそう
骸骨で、なんか骸骨が持ってくみたいな貯金箱だったんじゃない、
うん、そうそうそう、発想はね最高に良かったんだけど、うん、あの私はね、まあ、ちなみにどんな内容だったかというと、私はなんかゲーム形式みたいな、なんか入れるとシーソーみたいなところに落ちて、うん、それがなんかトマトみたいなところに入り込むっていうような、ポンと入るっていう、なんかこうちょっとね、うん、ちゃんとしたものを作ってして設計してね、でエリナの貯金箱はその発想が豊かな、骸骨の手が出てきて、うん、こうなんていうのかな、引っ張っていくみたいな、うん、わなんかすごいなって思ったけど、その骸骨の手の表現ができなくて、すっごいホッチギスでガチャガチャになってかつなんだろう、箱も設計が悪くて歪んでるの歪んだ上に、
そんなとこまで覚えてるね、
なんか斜めってて全体的にね、構造もで、かつなんかこの耐久性もない骸骨のせいだから
ちょっともう汗かいてきた、
落ちてもあの10円玉とかお金をね、こう引きなんか引けない
全然そうそうそう、多分あの引っかからないんだよね、
そうそう、
あそれだけ覚えてる、それは引っかかりもしないこの貯金箱と思ってたけどまあ、
まるで
そういう子だったんです
よ。UFO キャッチャーのなんかわかる、取れないの UFO、
あれですよ、そう皆さん、そう、そういうもの、
そうそう、
質って質ね、
いやなんかね、あれすごい笑ったの覚えてる、
すごい反応してた、そうそう
そう、3人で作ってなんか全然全員違ってて、うんうんうん、でもう一人の子も、うん、このちょっとそんなに器用とは言えないから、うんうんうん、なんかね歪んでんの全部構造が、
この視点ね、あのそういう風に見られてたんだと今わかる、
いやでもね、発想がね、この骸骨の手がこう出てきて取るっていう発想がすごい私には豊かだなって思ってて
そう、あのステンドグラス作ったらどうなるだろうね
いやいや大丈夫大丈夫、もうその発想をねぜひ生かしてステンドグラス挑戦してほしいです。
ちょっと過去のこと明かされて、やっぱ汗かくじゃない、いいんですよ、いいんです、いいんです、
なんか懐かしい思い出だね、
あもうすぐこんなのポンポンいろんなの出てきますよ、なんかもうチーンっていう話題は私は多くて、
はい、
この間もあの、まあ、ちょっとこれは仕事のお話ですけど、はい、ある企業さんで、うんうん、あの演奏させてもらうっていう機会をいただきまして、うん、で演奏しに行くんですけど、うん、まあ、やっぱり曲を揃えるときにどういう方がお客さんなのかとか、うん、どういう場でなのかとか時間帯とか、やっぱそういうことでプログラムを組んでいくんですよね、
はい、
でまあその時は、まあ、リクエストとかそういうのもあったり、あ事前にね、
うん、
それでプログラム組み立てて自分たちも練習して、でそこ行った時にお客さんが、経営者さんが多いっていう、うんうん、集まりがね、あじゃあこれはちょっと名刺をしっかり作っていかないと、自分のアピールするところだと思って、でもう本当にね、わあ今日も作れなかった今日も作れなかった、結局前日作っ ったんですよ、
うんうん、
もうバタバタと作ったんですけど、とりあえず、まあ、このラジオのこともアピールしたかったし、うんうんうん、そういうこともあの新しいこと載せて自分の名刺作って50枚あの家で印刷してたんですね、うんうんうん、でさ、しかも2回公演だったので、
ああ
何十枚配れるかなとか思って、うんですね、非常にVIP待遇していただいたんですよ、
うんうんうん、
それはもう本当にね、あんまりそんな機会ないぐらい で要するに登場する控え室ももちろん用意していただいて、うん、でそこからこうエスコートしていただいて、で会社の中ですけど、あの皆さんにお迎えしていただいて演奏しました、うん、で退場する時ももう大きな拍手でって言って、うんうんうん、でそのまま控え室行くんですよ。そうすると誰とも会わないわけですね。誰とも交流が持てないまま控え付き、それを2回繰り返したんね、
はい、でリップすぎてね、
それでその後なんかちょっとあるかなと思ったんだけど、はい、あのまあ、社長さんが自らご挨拶に来ていただいて、うん、本日はどうもありがとうございましたって言って、でお見送りがあるわけです、
はい、
でそうするともう私たちはそのまま車に行き、
はい、
でその社長さんのなんかあのね、あのなんかメールのやり取りで、あのよろしくお願いしますって言って、女性の方と1枚名刺をいただいた、その時にもうここで渡さないと私は50枚が無駄になると思って で1枚だけですけど、その方にお渡しし、必要なかったのかもしれない人ですけど、それで帰ってきたっていう49枚、
49枚、年の数だけ残る。すいません、すいません。
そうだ、この49枚を、はい、まあ配り切るっていうことにもしましょうか、じゃあ、うん、今年ね。
あ、そうだね、
49枚どころじゃあれですけど。
いや、でも1枚をねきっかけに、まあ、全くこの話してくれた時さ、この人全然興味ないだろうなって一緒に最後なんかもう無我夢中で渡したみたいな話をしてて。
そうなんですよ。
でもその気持ちはねよくわかるし、あるあるっていうか自営業あるあるなんだよね。
なんか、
うん、
難しいですね、
うんうん、
自分をこの営業していく、やっぱり営業していかなくちゃいけない立場なんだけど、
はい、
やっぱそれに長けてる人と、
うんうん、
やっぱどうしても自分のアピールがとても苦手な人っていうのはどうしてもいると思うんですよ。それは、
うん、
音楽自体はみんなアピールなんだけど、うん、基本的にはだけど、その実際自分自身をこうやってね楽器下ろした場でこう売り込んでいくっていうのがね、タイミングもわからないし、
うん、
非常にまあ未だにちょっと慣れない行為ではある。
そう、なんか意外、結構さ人当たりいいじゃない、で社交的じゃない、
はい、かな、
うんうんうん、というイメージで、ただそう言われてみるとあんまりそういう場でね、私バイオリンやってるなんとかですみたいなのって姿、まあそういうシチュエーション自体がないけど、うん、見かけないけど、うん、なんかそういうイメージあんまりないよね、うん、
そうだね、
うん、
ちょっとだから、まあ、これからはあのやってかないとね、やっぱり、
うん、そうね、残り49枚。これ揃っちゃって
頑張ります、はい、頑張りますよ、うん
ね、まだ今年始まったばっかりだから、
うん、そうだね、
ぜひぜひ、はい、あの皆さん聞いてる皆さんいらっしゃったら、あの会った時に名刺を1枚いただけますかと吉川エリナに
2枚でも3枚でも
そうです、ね、
どうぞどうぞって言ってお配りいたします、はい、ぜひ、あでも声かけてください、はい、街で会ったら ね、う
んうん、ねぜひぜひお願いします、
はい、
まあ、そんな感じですけど、はい、どうですかね、なんかご自身の PR もうなかなかしにくいけど、うん、なんか年齢重ねていくと意外と私はなんかずぶとくなってきたっていうか、全然言える
心臓に毛が生えてきて
そうそうそう、なんかこれやってるとか、そんな大したことないのにやってるって言うようにしてる、
ね、
やってますって、
なんかそう、もうなんとなく折り返したっていう感覚があって、
うん、
あのでもそれはマイナスの方の折り返したじゃなくて、うん、多分こうなんていろんなこと気にして、うーん、まあとんがってた時代もあったし、うん、今でもとんがってるのかもしれませんけど、こうで一番ね、別にあの転機ってわけではないんだけど、うん、 やっぱ演奏を通じてもう本当にさ90代とかのお嬢婆とかの前で演奏したりすることもあるわけですよ、うんうん、で公民館とかで演奏するってなるとやっぱりそういう人たちがね年齢層が昼間だと特に集まるってこともあって、うんうん、そうするともうふとさこの人たち戦争も経験して、
うん、
でこんなにこのもう AI なんて言ってる時代にさ、
うん、
こう全部対応してだってスマホいじってるわけですよねお嬢婆は。でそういう人たちがもうでもみんな明るくって、うんまあ、出てこれること自体が明るい人ってねまあ、そういう生活ができてるってことなのかもしれないけど、うん、みんな明るくてなんかたくましく生きてるっていう感じが、
うんうんうん、
で私長生きをするつもりがなかったっていうか、
うん、
全然したいと思ってなかったんですよ実は、
うん、
でもそういう人たちと会うとあこういうなんか人生素敵だなって思えて、
うん、
そうするとなんかあ長生きするのもいいなって思ってただ長生きするためには、
うん
いろいろ何か必要なことがあるじゃないですか、はいもう健康面とかもちろんそこねでいろんな人に聞くわけですよこのなんか例えば生徒さんに大人もいますから、うん、そうすると薬剤師の人とかにねもういきなり教室入ってきて先生もう人生で大事なものなんだと思いますっていう質問から来るわけですよ
そんな
調言とかする前に、
ねうん、
してえってなったけど何ですかねって言ったら、うん、筋肉ですって
言って
先生筋肉なくなったらね何にもできないよって言われて
ああ
そうですねってまあもうその方今、うん別のところに行ってしまいましたけれども、はいまあ、その要所要所にこうなんかこう自分よりも年上の人だったのでそういう将来こう別に長生きしていくためにみんな何かをやってるのかわからないけれども、うん、なんかそういうことをさ先のことをずっと考えた時に今やることがこうおのずとわかる10年後こうしたいから、うん、じゃあ1年後にはこうなってなくちゃいけなくてってことは今日何しなくちゃいけなくてみたいな、
うん、
そういうのをやってたらなんかいろんなことが自然に、
うんうん、
なんかただのマストじゃなくって
うーん
なんかそういうふうに取り組めるようになっやっとね、
うん、
やっと
そうねなんかこの年になってやっと取り組める余裕と時間とっていうのができてきたってことなのかな
うーん それかなやっぱりいろんなことが別に余裕があるわけじゃないんだけどね、
うんうんうん、
なんかこう経験値でなんかやっぱり、ね、
上がってきたってなんかさっきの話の健康あ筋肉ですって言われたっていうところで、うん、私ねちょっとブルーゾーンっていう100歳長寿の島っていうところの、うんまあ、プロジェクトに参加してたことがあって、うん、世界で5カ所ブルーゾーンと言われる100歳長寿が多く住む島っていうのがあって、うんでそこに、全部今言えるかなコスタリカニコジャ半島イタリア、ロマリンダ、ギリシャイカリア島で日本沖縄どこか抜けてないかしらすいませんで日本がそうあ沖縄が長寿の島でこれって結構昔の話なんだよね、うん、もう20年前30年前、うん、ちょうど長寿食って言われてたようなところ、うんうん、時代で今は随分変わっちゃったんだけど、まあ、それでもねネットフリックスとかで放映されて沖縄長寿の島っていうことで海外からも長寿食って伝統的な沖縄食ってどこで食べれるのとかそういう興味を持っていらっしゃる方がたくさんいるらしい、
うんうんうんう
ん、でそんな中で共通する9つのルールっていうのがあって、
うん、
でこの100歳長寿が多く住む島で地域もそれこそ人種も違うんだけれども、うん、9つの共通するルールっていうのがあって、
うん、
それがそんなにねすごいことじゃないのなんか適度に運動するとか、
うん
まあ、海外の人のルール作ったルールだから赤ワインをいっぱい飲むとか あとは、家族を優先するとか信仰心を持つとかそういったものがあってで 全て言えることは、周りともつながりながら、なんか100歳のおじいちゃんおばあちゃんが元気に赤ワインとか飲んだりビール飲んだりしながら踊ったりするわけ、海外とかだと、で沖縄でもさ、今言ったようなエリナが出会ったようなこの年齢をね重ねたおじいちゃんおばあちゃんってさ元気じゃない、
元気よね、
モアイやってたりとかさ、
そう
なんかすごく筋肉をつけるために別にこうさジムとか通ってるわけじゃないんだけどさ、ね、しっかり動くことなんだって。あとは立ったり座ったり、日本ってさ床に座る習慣があるじゃない、で海外の人からするとこの椅子文化からするとこう地面から立ったり座ったりするってあれってすごいことなんだって。
なるほど、
あえてねそのテーブルをなくすとか、っていうことをやることで日常生活の中で動くだけでも筋力っていうのは養われるみたい。なんかそういうささやかなことなんだよねきっと。
そうだね、
真面目な話になっちゃったけどすいません
いやいやいや、でもそうね、大宜味村とか、長寿の、
そう、ね、今でもね
ちょっとね仲間にそこの血を引いてるっていうか、そこのおばあちゃんがこの大宜味の人でっていう人がいて、でなんかその人がこう遺伝子の話をしてたんだけど、なんか長生き遺伝子みたいのがどうもあるっていう、
大宜味村にな
んかそういうのがある、持ってる人はやっぱり長生きをするっていうような話をしてて、でどこまで本当かね、今そこから何年も経ってるからその話から分かんないけど、なんか面白いなと思ってね、でまあちょっとこれは全然別の時に大宜味村に行って、ちょっと一泊させてもらう、お知り合いの、方に、で朝起きたらおばあがなんかこうそのお家に訪ねてきたのね、頭痛いさって言ってるわけよ。え大丈夫ねおばあって言ったら二日酔いって言うわけよかっこいいやつだと思ってから
かっこいい使いよい
もうねなんかもう自分はまだ本当子供だなと思ったあの時
そうね、いやかっこいい、
かっこいいね、
そうでそのおばあちゃんはその後どうだった、大丈夫、元気になったの、
普通になんか二日酔いとか言いながら普通になんかみんなと喋って、で私たちはもうね帰る時間になったから立ち去ったんだけど、いやこういうなんかでも普通にしてんの、このお泊まりさせてくれた方もそこの方だから、あそうねみたいなそうねって私にはすごいショックなショッキいい意味でショッキングな出来事だったんだけど、まあ多分日常茶飯事なのか、すごい村だなと思いましたよ、
いやいやいやさ、もうさぜひ今年そのね二日酔いをさ、いっぱい体験しましょうよ私はちょっとね
わざわざ
ちょっと訓練じゃないけどさ、まあ、そんな感じで、いいお話聞きました、なんか元気になるね、
いいですよねこういうのね、
いやなんか今日もねこう時間がなかなかね、あっという間だよね、
そうですね、
今日はこのウェルビングにね生きるためのちょっとした質問をまた聞いてみたいと思うんですけど、
今日の何ですか、
今日は、あなたが、自分らしさと思っている長所は何ですか。
自分らしさ、長所、長所は考えたことがないですね、なんかやっぱりそのアピールするのが下手だからかな、私面接なんてそう経験ないし、自分のことアピールしてくださいって言われることもそうないのなかったっていうのもあって、もう結局バイオリンでいつも何かをする、
ね、
もう演奏で自分を知ってもらうってことの世界にいるから、まあ自分の長所誰か教えてください私の長所、
いやじゃあさぜひ今年さ49枚のその名刺配りながらさ長所をさ一つずつさ言っていってみてよ、
いいね、それね、
いいんじゃない、
49個言わないといけない。
そうそうそう、49
個大変。今大切よね。
1枚はさ、とりあえず渡した自分に長所だと思ってさ、チャレンジする心だよ。
オッケー、オッケー、分かった、
ね。うん、あ、そんな感じでぜひあのリスナーの皆様もこの質問ね、いろいろ考えていただきたいなと思うところです。はい、はい、そろそろフローライフラジオもお別れの時間となりますが、流れるように生きながらも流されない自分のリズムを大切に、それがスローフローライフの始まりです。この番組があなたにとって少し立ち止まり、自分の人生の豊かさに気づく時間になっていただけたら嬉しいです。パーソナリティはバイオリニストの吉川恵里奈とキャリアコンサルタントウェルビーイングファシリテーターの中村陽子でした。次回も日曜日の午後3時半にお会いしましょう。それではまた、
さよなら。
さよなら。